10月29日水曜日です。今日は日だけごまの日です。
はい、
まずはお題をお願いします。
明日、
うん
ね、
明日に向かって打てロバート・レッドフォードさんが亡くなりました、ね。
大谷翔平の明日を見るために生きるっていう人も多いかもしれない ね、長生きのもどうになっちゃうかもしれないですよ。
そうですね、どんな結果になるのか、ね、ワールドシリーズも楽しみですね。
来年はどうなるのかとかね、
来年の活躍にも期待ですしね。
素晴らしくはどうなるのかってね、
ロキ
いやあのこの女の子、
女の子、
この間さ先入雑誌に書いてたんだけど、あの赤ちゃん見たことある、
ベイビー、大谷ベイビー、
うんうん、
見たことない
ですね。あのさ書いてた、
はい、
気鬱になるとね、
はい、
なん動画っつうんですか、
はい、
で赤ちゃんの動画だけ映ってる YouTube 動画があるんだって。で、ま、そこに、
はい、
大谷翔平の赤ちゃんも出て、めごいんだぞ。だからそれを見て、
はい、
幸せになるって書いてた。
あ、そうですか、うん、本当にあの大谷ベイビーマミコさん、うん、お二人の お子さんなのかどうかっていうのはどうなんでしょうか。
いやちゃんと書いてたよ、そうやって
公式に発表されたものなんですか、
うんうん、どんどんどんすごく
見てみたい、
うん、意外俺は全然ね無理だけど。で、まあ、大谷翔平はさておいて、
はい、
大谷翔平を見るため そのメジャーの球場に行ってみたいと思う人いっぱいいるでしょ。
うん、行きたいです。
試合を観戦するためには観客席のチケットを手に入れないと言ってやない、それは当たり前だと。
あのワールドシリーズ の、うん、あの観覧席も百何十万とか
すごいよな。でもさ、はい、全個持って持って、あの天国には行けないから
行ってみますか。
でもさ、このマキオちゃん会で観客席だけでは飽き足らずにグランドにも降り立ちたいっていう人もいるんじゃない。
僕みたいに景色が違うでしょうね。
でね、試合中にフェンスを越えて勝手にグラウンドに降りちゃうやつもいるけど、これはもう叱られると。
そりゃそうです、ね、
でもさ、2番目のキスという映画、俺は記憶あるな、ドリュー・バリモアだ、だから俺はファンだから見、ね、でもこのシーン覚えてるの。主人公の女性ドリュー・バリモアがね、ボストン・レッドソックスの本拠地球場フェンウェイ・パーク、あのグリーン・モンスターというところですね、はい、の外野席からね、映画ですよ、外野席から試合中にグランドに降りて必死に走っちゃう、内野席にいる恋人のところに人生をかけて駆けつける必要があったから、まあ、映画ではね、
映画では
こういう場合は叱られないみたい。
球場を貸し切って撮影されたってことなんですか、それ
でしょうね、まさかその時はね、うん、アメリカ映画小説家を見つけたら、これは記憶がありますね、ショーン・コネリー、文才のある高校生が知り合いになったピューリッツァー賞作家と一緒にツテを利用して深夜のヤンキースタジアムのグラウンドに入り込んじゃうというシーンある。それからね、これも覚えてます、あなたに降る夢というのね、これね、ニコラス・ケイジとブリジット・フォンダですね、宝くじが当たって大金を手にした主人公はヤンキースタジアムを借り切って近所の子供たちと野球して楽しんじゃうとね、こういうのシーンがあると。
そうなんですね、
だからね
登場するんですね、数多く、
うん、
メジャーな
宝くじが当たることめったにないから参考にならないじゃないかと。そんなことはないと、人口払えばグラウンドに入れることは。
あ、そうですか。
でね、
へ、
どこのダイリングの球場でもちょっとした人口払えば球場の隅々まで見せてくれるツアーがある、グラウンドにも立たせてくれるね、ツアー客が多いとちょことしかだけど、うん、少ないとね、グランドの内を歩かせたりするんだって。だからね、グランツアー客が少ない球場を抑えればいいと。でも人気のない球団のことだからね、
うん、
でさ、また話が変わる、これはすごい話なんですけど、ロバート・オッペンハイマー以外になります、
はい、
ね、第二次世界大戦中にアメリカで原子爆弾開発のリーダーを務めて成功する、はい、戦後は核兵器反対を唱えて最後ね、悲劇的な人生を送ったというのも有名だと、
はい、
オッペンハイマーの伝記、原爆の父と呼ばれた男の栄光と悲劇という本この中に、アメリカは第二次世界大戦中の最中、ドイツが先に原子爆弾の開発に成功するのではないかと心配して、ドイツで 原子爆弾開発の指導的役割を果たしていると思われる人物の誘拐暗殺を計画した。量子力学の歴史に燦然と輝くノーベル物理学賞も受賞していたベルナー・ハイゼンベルグという人の誘拐と暗殺を計画した。で、このハイゼンベルグが所用でドイツを離れてスイスに行くことを察知して計画遂行の機会到来とばかに行動開始した。オッペンハイマーの辞典に結構詳しく書いてる。オッペンハイマーもこの計画の存在を知っていた。で、この計画遂行のためにスイスに送り込まれたスパイはにはちょっとしか書いてないけど、この送り込まれた人、元メジャーリーガーのモーバーグという人、
メジャーリーグ
元
選手、
ハイゼンベルグを暗殺するためにスイスに送り込まれたスパイとして知る人は知っていると。もしもハイゼンベルグを暗殺していたらもっと有名になっていただろうし、オッペンハイマーの素晴らしい自伝も、ちょっとね、そこについてもっと触れていたかもしれない。でもバーグはハイゼンベルグを暗殺しなかったからこそ価値があると。びっくりするでしょ。このバーグって人はね、頭脳優秀、名門のプリンストン大学で言語学を学び、もう外国語堪能で、野球もうまかったので大学卒業してからメジャーリーガー、15年、弁護士資格も取得した。それでね、でも大リーガーでは一流ではないと。で、野球界から引退して情報機関のスパイになった。そして1944年12月スイスに送り込まれた。バーグはハイゼンベルグの講演を聞いた。その後ポケットに銃を忍ばせたバーグはハイゼンベルグと二人だけで夜道を歩きながら会話もした。銃を撃つならその時だった、でも撃たなかった。ハイゼンベルグは原子爆弾を作る準備を進めていないようだから殺す必要はないと判断した。戦後バーグは定職に就かず、まあブラブラして70歳でこの世を去ったと。だからバーグはね、言語に堪能で弁護士資格も持って野球も上手なのよ、ね、だからいい人生を送れたはずなのに、でも彼氏のバーグの人生には大いに誇っていいことがあると私は思うと、ハイゼンベルグを殺さなかったこと。
そうですよね、
世の中では何を成し遂げたかで重要視されることが多いけど、何をしなかったかも重要な場合もある、
確かに。
バーグが間違えて、判断間違えてね、もしくは巧妙心に駆られてハイゼンベルグを殺していたら、バーグだけではなくてアメリカも激しく糾弾されることになる。
そういうことです ね、
ね、第二次世界大戦時ドイツには原子爆弾を完成する力などなかったのだと、だけどみんなビグビグしてるわけですよね。
そうだったんですね、
そういう話子ですよ。驚くでしょう、ね。メジャーリーグでは球団が本拠地の都市を別の都市に突然ひょいと移転しまうことがある、ね。シアトルに設立されたシアトルパイロッツはあっという間に翌年すぐミルウォーキーに移転してミルウォーキーブルワーズになった。ああ、ね。で、ほら和江さんもこの間言っていた
ドジャーズは西海岸ではなくて
ニューヨークのブルックリンを本拠地にしていたブルックリンドジャースが1958年にロサンゼルスに移転して、ロサンゼルスにドジャースになった一件、これを今でも悲しんで恨んでるブルックリンの住人が大勢今でもいると。で、このことをネタにした多くの小説、映画、エッセイがある。私に言わせれば移転したんだから名前変えればいいじゃないかと、なんでドジャースのままにしているんだと、それがいけない、バッキオ君は言ってる。名前を変えてしまえばブルックリンの人たちも諦めがつくのに。
確かにそうですね。
だいたいドジャースという名前はブルックリンではやけに多いトロリーバスを避けながら道を歩かないと球場に行けなかったことに由来している、ドッジは身をかわすという意味で、ドジャースは身をかわす人、でも ロサンゼルスに何もそしたのねえんだほんで、 トロリバスのねんだから、うん、名前ぐらい変えろよって
ロサンゼルスはケーブルカーですかね、坂の道なので、ね、
ああそうか。だからドッジボールはもともとボールの当てっこゲームだと思ってる人が多いけれど、ボールのよけっこゲームだと、
うん、
なので避難するの非界で非玉非球という日本語訳もあるんだと、うん、
ドッジボール
のド
ッジボール
ね。今日はでもちょっと衝撃的な話でしたね。
そうですね、
うん、
偉大な元メジャーリーガーがアメリカを救った、
ね、そういうことです、
はい、それでは
これプラスワン有名ですよ、井上陽水作で中森明菜、
ノーランズ飾りじゃないのよ涙は、ティアーズ